テープの裏側に回りました。就学前から中学生の皆さんへ、読書の季節おすすめの本のご紹介です。区立図書館では毎年クローバーの4枚の葉っぱを読書の段階に見立てて本を紹介するブックリストを作成配布しています。ブックリストには小学生を対象としたカタカナで書いたクローバーと、中学生を対象とした CLOVER クローバーがあります。ここで2015年のクローバーからおすすめしたい本の一部をご紹介します。なお、就学前の子どもを対象にした絵本リストも作成しています。各ブックリストは区立図書館で配布しているほか、区の公式ホームページにも掲載しています。本選びに迷ったときはぜひ活用してください。それでは小学生向けのクローバーからご紹介します。まずクローバーの葉っぱ1枚、絵本、ひらがな、ぬいぐるみ、お泊まり会、かぜきかずひと作、岡田千秋絵、岩崎書店から出ています。クローバーの葉っぱ2枚、ひらがなと漢字少し、お芋ができた、榎本勲写真撮影、馬場隆監修、久方チャイルドから出ています。クローバーの葉っぱ3枚です。漢字も大丈夫。手作り工事の仲間たち、新藤悦子著、川村玲絵、講談社から出ています。クローバーの葉っぱ4枚、振り仮名なしでも大丈夫な人向け、あやかしさん、富安陽子著、野見山京子絵、福音館書店から出ています。次は中学生向けクローバーです。アイスプラネット、椎名誠著、浅妻健二カバーイラスト、講談社から出ています。机の上の仙人、騎乗庵 C、 佐藤悟著、岡本淳絵、ゴブリン書房から出ています。絵本リストもぜひご活用ください。絵本リストでは就学前のお子さんも対象におすすめの絵本も紹介しています。以上、問い合わせは子ども図書館へどうぞ。電話番号は 3364-1421 番です。読書の季節おすすめの本のご紹介でした。次は新宿区小学生の募集のご案内です。対象は平成28年来年の4月に高等学校、高等専門学校、中等教育学校、後期課程に入学進学する方、また在籍している方で、次の1から4のすべてに該当する方になります。1、平成27年今年の4月1日以前から区内に在住している。2、成績優秀である。3、経済的な理由で就学が困難である。4、同じ種類の奨学資金を他から借り受けていない。貸付金額は入学準備金が国公立が10万円、私立が20万円。奨学資金は月額で国公立1万8000円、私立は3万円です。いずれも無利子です。申し込みは12月7日月曜日の午後5時までになります。区立の中学生は各中学校まで、私立の中学生と高校生は本庁舎4階の教育調整課管理係へお願いします。お問い合わせは教育調整課管理係、電話番号 5273-3070 番です。新宿区小学生の募集のご案内でした。続いて環境学習発表会のお知らせです。 来年1月30日土曜日午前8時40分から11時50分。場所は鶴巻小学校3階の鶴巻ルームです。今年度も児童生徒が各学校で取り組んだ環境学習の成果を発表します。当日は環境をテーマにした著名人による講演も予定しています。ぜひお越しください。詳しいことは後日区の広報誌広報新宿、また区の公式ホームページでお知らせします。当日は町の先生見本市と同時開催になります。お問い合わせは教育支援課教育活動支援係へどうぞ。電話は 3232-1054 番です。環境学習発表会のお知らせでした。代わって教科書採択についてお伝えします。中学校で来年度平成28年度から使用する教科書が決まりました。教育委員会は8月7日金曜日に開催した第8回定例会において、平成28年度から区立中学校で使用する教科書を採択しました。採択された教科書は次の通りです。国語は三村図書出版、書写三村図書出版、社会地理的分野は帝国書院、社会歴史的分野は教育出版、社会公民的分野は東京書籍、地図帝国書院、数学は東京書籍、理科東京書籍、音楽一般は教育出版、音楽器楽合奏は教育芸術社、美術は三村図書出版、保健体育は東京書籍、技術家庭技術分野東京書籍、技術家庭家庭分野東京書籍、英語東京書籍。以上です。お問い合わせは教育指導課指導係へどうぞ。電話番号は 5273-3084 番です。教科書採択についてお伝えしました。今度は教育委員会の事務事業の執行状況の点検評価を行いました。新宿区教育ビジョンに掲げるすべての個別事業について平成26年度の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の方向性を示しました。また点検及び評価にあたっては、3名の学識経験者から個別の事業や教育ビジョンに対するご意見もいただきました。こうした点検及び評価結果を今後の施策に生かし、より効果的な教育行政の推進につなげていきます。取りまとめた平成27年度新宿区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、平成26年度分報告書は区の公式ホームページでご覧いただけます。お問い合わせは教育調整課企画調整係へどうぞ。電話は 5273-3074 番です。教育委員会の事務事業の執行状況の点検評価を行いました。次は学校ワクワク情報局です。小麦から栽培するパン作り、筑戸小学校。筑戸小学校では食育の一環として5年生から6年生にかけて総合的な学習の時間で、国産小麦の栽培から行うパン作りを去年から始めました。小麦は校舎の屋上で栽培し、子どもたちはその成長を観察し続けてきました。9月11日金曜日、いよいよこの日は 去年の10月に種をまき、今年の6月に収穫した小麦、夢力を使ってのパン作りです。各グループで人数分の生地に切り分けていき、少し生地を休ませた後、パンの形を整えます。子どもたちが思い思いの形を作ったら発酵させ、200度に設定したオーブンで10分間焼いて完成です。学校公開日だったため、保護者の方にも見守られながら、子どもたちは楽しそうに作業を進めました。で、この日は同時にパン作りサイエンス教室として、酵母が砂糖を食べて二酸化炭素などが発生するという発酵の過程も観察しました。この実験を通してパンがふっくらする秘密は、酵母という小さな生き物の力が働いているためであることを学びました。出来上がったパンを子どもたちが試食すると、ふわふわで甘い、いつも食べているパンよりも美味しいと笑顔がこぼれ、教室は一段と活気に満ち溢れました。子どもたちはこの1年を振り返って、小麦の季節ごとの変化と成長を見られて楽しかった、こんな都会でも小麦が育てられてパンも作れることに驚いたと充実した様子で話していました。日本のパン用小麦の食料自給率は 3% にとどまっています。今回の事業を通して子どもたちは、日本の食料自給率は少ないけれども、都会の中でも小麦を作って食べることは可能であると実感するとともに、パンという身近な食べ物にも科学の力が働いていて、人の暮らしに役立っているということを学習しました。なお、炭地盤の広報には、美味しそうに焼き上がったパン、思い思いにパンの形を作る子どもたちの2枚の写真が掲載されています。以上、学校ワクワク情報局でした。続いて、美術館も堪能しよう。美術館と連携した美術鑑賞教室を実施しています。教育委員会では平成20年から東郷誠二記念損保ジャパン日本講和美術館と連携した美術鑑賞教室を行っています。美術館の休館日を活用して、貸し切りの展示室内で子どもたちは美術館のガイドスタッフとともに6人のグループに分かれて作品を鑑賞します。9月28日月曜日は、落合第二小学校の4年生51名が美術鑑賞しました。印象派の大きな作品の正面にゆったりと座り、この人はなぜ悲しそうな顔をしているのかな、家族みたいな人がいるのは何か関係しているのかな、絵が全体的に黒っぽいから悲しいイメージが伝わってくるなど、熱心に感想を口にします。これは対話による美術鑑賞と呼ばれる鑑賞法で、作品や作家についての知識を学ぶのではなくて、作品に対する自分の考え方や感じ方などを友達とディスカッションします。この美術鑑賞について、図画工作担当教諭は、自分の意見に自信を持つことや多様な見方があって良いことを学んでほしいと話していました。今年度、小学校は全29校で、中学校は7校で実施します。この対話による美術鑑賞を通して、美術作品や芸術文化に触れる機会を作り、子どもたちの豊かな心の醸成と心身の健全な育成を図っていきたいと考えています。ここで東郷誠二記念損保ジャパン日本講和美術館教育普及担当の吉井祐樹さんのお話です。正解のない美術の世界で、いろいろなものの捉え方を感じ、自分と違う意見も受け入れながら、豊かな心を持った大人に成長していってもらえればと思います。そして今回の経験が美術館も身近に感じるきっかけになれば嬉しいです。 美術鑑賞教室は多くのボランティアの方々にガイドスタッフとしてご協力いただいています。関心のある方は美術館までお問い合わせください。なお墨字盤の広報には絵を見るポイントはよく見て感じて考えて話して聞くことの写真が掲載されています。お問い合わせは教育支援課教育活動支援係へどうぞ。電話番号は3232-1054番です。美術館も堪能しようでした。代わって委員長コラムです。新宿区教育委員会委員長松尾篤氏、この度教育委員長に選任され10月2日付で就任いたしました。現在法改正によって教育委員会は大きな転機にあります。このような重要な時期に教育委員長に就任することとなり、身の引き締まる思いがしております。今回の法改正の柱の一つが首長と教育委員会からなる総合教育会議の設置です。新宿区でもこの4月に総合教育会議が吉住健一区長によって設置されました。その後5回の会議が開催され、新宿区の教育をめぐる議論が進められてまいりました。このコラムがお手元に届く頃には、これからの新宿区の教育の理念と方向性を示す教育大綱が区長から報告されていることと思います。総合教育会議の設置によって教育においてもしっかりとした区全体としての取り組みができるようになるものと大いに期待しています。またこれまで教育委員会の誤選によって選任されていた教育長と教育委員長が市長により直接任命される新たな教育長に一本化されることとなりました。新宿区では現在の教育長の任期が続く間は従来通りの運用が行われますが、近い将来には教育委員長は廃止され、区長の任命する新たな教育長が教育委員長の職務を兼ねることになります。このような大きな転機にあたり、将来を慎重に見据えてやるべきことをしっかりとやっておかなければなりません。教育の原点に立ち返り、いかに子どもたちを守り育てていくか議論も尽くし実践してまいりたいと考えております。保護者の皆様や地域などの関係者の皆様におかれましては、新宿区の教育により一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上、委員長コラムでした。今度は新宿区教育大綱の策定についてお伝えします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、今年4月から総合教育会議を設置し、教育の目標や施策の根本的な方針を示す教育大綱について地方公共団体の長が策定することになりました。新宿区では今年4月から11月までの間に5回の総合教育会議を開催し、区長と教育委員会が教育の課題やあるべき姿を共有し、十分な議論も経てこの度新宿区教育大綱を策定しました。新宿区教育大綱、教育大綱の4つの柱。1、子どもの育ち学び自立を地域とともに支える町の実現。2、子ども一人一人の生きる力を育む質の高い学校教育の実現。3、新宿の町に学び家庭や地域とともに進める教育の実現。4、時代の変化に対応した子どもが生き生きと学ぶ教育環境の実現。なお、大綱の詳しいことは来年2月25日号でお知らせします。お問い合わせは教育調整課企画調整係へどうぞ。 電話番号は 5273-3074 番です。新宿区教育大綱の策定についてお伝えしました。おしまいは教育委員会の動きです。教育委員会は区議会の同意を得て区長が任命した6名の委員で構成する合議制の執行機関です。会議は毎月1回第1金曜日に定例会を、また必要に応じて臨時会を開催しています。都合によって変更する場合もあります。教育委員会委員長の選挙及び教育委員会委員長職務代理者の指定が行われ、次のように決まりました。委員長松尾敦、委員長職務代理者今野正弘。教育委員会の開催状況です。で、今年7月1日から11月6日の間、定例会5回臨時会6回開催しました。主な議案です。平成27年度使用新宿区立中学校教科用図書の採択について、新宿区立図書館基本方針改定素案について、第4次新宿区子ども読書活動推進計画、平成28年度2016年度から平成31年度2019年度素案について、平成27年度新宿区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価平成26年度分報告書について、主な報告事項です。区立幼稚園の在り方の見直し方針の策定及び素案に対するパブリックコメントなどの実施結果について、教育委員会はどなたでも傍聴できます。会議の日時、場所、傍聴の方法については区公式ホームページに掲載してあります。お問い合わせは教育調整課管理係へどうぞ。電話番号は 5273-3070 番です。教育委員会の動きでした。今回の内容はこれでおしまいです。いかがでしたか？アナウンス担当は飯島正幸でした。それではまた次回まで、ごきげんよう。さよなら。